カラーデイズ。2013年4月7日日曜日午後3時25分頃収録カラーデイズ若手ございますけれどもですね、なんか4月になってから僕の周りでなんか何ですか、ツイキャスブーム正式名称ツイートキャスティングでしたっけね、の生放送をやってる人がもう多いね、まあ多いということで、まあね、カラーデイズもそのブームに乗るんですかっていうね話ですけども、いや僕らは乗りませんよ。僕らは毎月月末生放送ユーストでやりますからね。僕らの売りは映像が使えることですから、僕らはやりません。大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。はい、ということで、改めまして、こんにちは。カラーデイズ若です。そう、なんかね、昨今ツイキャスやってるね、キャスターさん、多い。そうそうそう。やたら多いの、そう。テクノさんがね、まず最初でした。もう主役の根源はもうあの人です、すべて。そう。テクノさんがね、ツイキャス、なんか最近ね、不定期でやってます。そう。夜9時ぐらいから。ね、ケクノさんが作業しながら、それを実況しているっていうね、ツイキャスやってるんですよ。で、大体ね、こうね、もうやめます、もうやめますとかって言っておきながらね、釣り枠行ってくれるっていうね、サービス精神が旺盛なのか、っていうところってね、まあだから本当に不定期なんですけれども、不定期で、終わる時間も未定なんです。当日のケクノさんの気分。で決まるっていうね。ツイキャスがやっててね。うん。まあ、もうたまに行ってます。たまに行ってますってか、今のところ、なんか、最近のやつはもう全部行ってますけどね。はい。ということで、ツイキャスブームしかりですよ。ね。そうそうそう、ツイキャスといえば、そう、もう一人ね、いたわ、やってる人が。うちの番組でも、おなじみ、リスナーさんである、アトレさん、そう、アトレお姉様、ね。以下、まあ、お姉様と呼ばせていただきますけれどもですね。いいのかな、この呼び方で。なんか、いつの間にかこの呼び方が定着しちゃったんですけれどもね。いいんでしょうかね。まあ、いっか。そう、お姉様もなんとね、皆さん、ついに満を持してツイキャスで、声が明らかにっていうね。そうそうそう。そう。そうお姉様の生放送もあってね。そうそうそう。なんかスタッフがね、羨ましがってました。僕その話したら。スタッフも、うわー、行けばよかったーってね、言ってました。打ち合わせの時に。次の時はだからもしかしたらそう、スタッフが、忍び込んで放送見てるかもしれません。ね。まあまあまあ、皆さんそうやってツイッターでやってくださいよ。ね。そうそうそう。スタッフがね、忍び込むときは、カラーデイズのアカウントで多分行くと思うので、スタッフツイッターやってないので、ただカラーデイズのアカウントだけ管理してるので、もしスタッフが忍び込んだとすると、カラーデイズのアカウントで忍び込みます。僕は個人のアカウントがあるんでね、僕は個人のアカウントで、忍び込みますけどもね。もしかすると、だから、ケクノさんしかり、で、アトレさんしかりの生放送にね、うちのスタッフが、忍び込む可能性も、まあ、否定はしたい。ね、はい。ですけども。カラーデイズね。いや、この間一回やったんですよ。4月のドア玉に、ケクノさんの生放送の後に試しにやってみたみたいな感じでね。やったんですけどもね。まあ、でもね、僕はね、あれやった後にね、思いました。ね。いや、カラーデイズの売りは映像が使えることだろうっていうね。そう。俺そこにね、行き着いた。結論。そうそうそう。ね、ついでさね、非常用にはね、すごいいい。ニューストに勝るね、ソーシャルストリームの動き、そうそうそうそう、コメントがダダダダってですね、すごいユーストみたいに流れんのよ。 ユーストと同じだよね。右側にコメント流れるっていうのはね。あれ同じですけれども。そうそうそうそうそう。だから、それはね、すごいいいなって思ったし、音声だけで配信できるからね。まあ、ユーストもできんだけど、ユーストも音声だけっていう配信方法で、まあ、ね、できないことは、ね、ないんですけれども。ね、そうそうそう。やっぱり手軽さで言うと、やっぱりツイキャスはすごいやりやすいな、というふうには思いました。思いましたが、いや、あんた、放送機材にどんだけお金つぎ込んだのよって話でさ、そう、あの、今のユーストの放送システムを作るのに、どれだけ若さんというか、まあ、カラーデイズがお金を費やしたかっていう話ですよ。ね。それ考えた時に、やっぱり、まあ、カラーデイズの売りは映像が使えることだろう。っていうところで、その結論に至ったんで、カラーデイズは基本的には、今まで通り変わりません。ユーストで、生放送やります。はい。決してもうツイキャスはもうだからケクノさんステータスですからね。ケクノさん、アトルさんステータスですから、もう僕らもうそこを邪魔する気はもうないですと。もうやりません。もう僕らやりません。もしかしたら気が向いたらやるかもしれません。外出先からね、生放送するとかっていう時はツイキャスいいかもしれませんね。そうなんです、そうなんです。僕らはユーストでやります。ユーストで、ひっそり、細長くやっていきますのでね、ユーストルームで。はい。やりますよ、今月末も。今月末いつやるんですかね。ね、まあ、今までの、例でいくとですね、多分4月の28。4月の28日に多分ユーストでやります。そうそう。だからね、最近ね、そう、そうね、ケグノさんとかツイキャスで1日平均2時間ぐらい普通にやってるからさ、生放送とか。そう。なんかこう、だんだんこう、脅威になってきたなっていうね、俺らの。まあ、それはそれでいいんですけどね。はい。ということで、まあ、皆さんも、もしお時間あれば、ツイキャスの方も、ね、ぜひ、皆さん見ていただければなというふうに思います。ケグノさんね、新曲ラッシュということで、まあ、虹のかかる道は、感謝祭前にね、PV も出して、発表させていただきましたけれども。その他、思い、ね。思いは確か宮沢賢さん作詞の曲。で、君を忘れない気持ち。あれはケクノさんの作詞作曲でございますから、2曲、もうすでにね、ニコニコの方に、リリースされておりますので、まあそちらもよろしくお願いします。ということで。まあ、もちの論で虹のかかる道もよろしくお願いしますという話なんですが、まあ今日はね、まあその話をしたいんじゃなくて、今日は、はい。皆さんが気になっていたであろう、自動車学校の話をしようかなと思います。はい。ね。自動車学校ですよ。どうなったの若さん。二十歳になったよね、先月。そうです。先月二十歳になりました。ありがとうございます。さて、カラーデイズ若さんはですね、いつの日かこんなことを言ってました。まあ、二十歳までに免許は取りたいよね。そう言ってました。そう言ってましたが、2013年4月7日日曜日現在、若さんの手元に、運転免許証は、ありません。嘘ーっつって、お前何やってんのって話でしょ。自動車学校だってあれだよ。特に教習期限来月末だからね。もう3ヶ月ないからね。2ヶ月切ってるからね。しかも、もう2ヶ月ないからね。そう。もう2ヶ月ないんですよ。あんた何やってんのと。いや、話ですよね。いや、もうその皆様のね、お言葉はもうごもっとも、ごもっともなんです。もうすごいごもっともなんですけども。じゃあまず結論から言うと、今若さんはどの位置にいるのかっていう話をすると、今現在、カラデイズ若さんは、第2段階の学科は残すところ、あと一つです。はい。そして、技能は残すところ、あと、二つです。はい。ということで。ってところまでは来てます。はい。いや、それでもさ、お前7ヶ月もかかってんじゃねえか、ここまでって話でしょ。どうやったらそんなに7ヶ月もかかるのってね、スタッフに言われました。いや、うん。いや、そもそも、俺前、番組でいろいろ話してるけど、これ、いろんなとこで俺、これ話してるけど、そもそもね、俺、いや、免許取るやる気がそもそもないっていうね。じゃあ、最初からやんないよって話なんですけど、まあ、でもね、正直な話ですよ。もう、カミングアウトしますけど、正直な話、これ ね、うちの母親からですよ、ね、免許取りなさいと言われてですね。で、わかりました。通いますと、去年夏に決意しましてですよ。ね、お金も出してもらってですよ。通ってるわけですよ。ね、7ヶ月かかったるって言って。だからもうね、もう絶対に来月末までに卒業しないと、本当に若さまずいんです。まあ、ですが、まあまあ、先ほど言った通り、学科、残すところあと一つ。技能、残すところあと二つというところまで来ました。だから、あとは、模擬の試験を受け、そして、卒業検定を受けて、で、晴れて、合格すれば、自動車学校卒業と。で、自動車学校卒業してしまえばね、もう期限、ガンムシでいいですからね。ガンムシっていうか、まあ、できるだけ間を空けない間に本試験には受けようかなと思ってますけれども。てかね、まあ、そもそもさ、若さん札幌に住民票を移したのって、これが原因だからね。まあ、これだけじゃないんだけど、そう、札幌にもともと住民票を移した理由の一つとしては、いや、いろいろ書類の手続き上めんどくさいからっていうのもあるし、あとは自動車学校で、免許取るのに、本試験受けるのに、実家に辞書を置いたままだと、実家のとこまで運転免許試験場まで行かなきゃいけないんですよ。めんどくさいでしょ、正直めんどくさいし、実家のとこね、なんか聞いた話によると、平日しかやってないんですよ。だからもう大学休んで行かなきゃいけないみたいな。感じで、まあ、それはちょっとめんどくさいよねっていう話で、で、まあ、平日、同じ平日に受けるのであれば、札幌で受けた方がいいよねっていう話ですよ。ね。で、具体的にね、まあ、札幌は運転免許試験場、あれはどこにあるんでしたっけ？まあ、某、ああ、そう、手稲区、あ、そうなんだ、札幌市手稲区にね、あるんですよ。西の方ですね。はい。あれ？若さん住んでんのも西の方じゃなかった？そうなんです。僕もね、西の方に住んでるんで。ぶちゃけて、自転車圏内ですからね。運転免許試験場。そうそうそう。自転車で行ける距離なんです。まあ、そんなにお金もかからない。そう。だから札幌にね、移したんです。住民票。そう。なのに7ヶ月かかってるっていうね。どうなってんのって話ですけどね。はい。で、まあ、その自動車学校の最近の若さんの話をちょっとしようかなと思います。まあ、主にリア充の話をしようかなというふうに思いますけれどもですね。第2段階の技能では、1段階の時はね、なかったんですよ。で、1段階の時は基本的に技能は、車に、まあ、僕と、あと教官の方の2人だけで、全部受けるんですよ。全部最初から最後まで。うん。なので、まあ、基本的にそれ、試験の、修了検定の試験の時は、まあ、第三者もね、第三者というか、まあ、同じ受験生が、後部座席に乗ったりするんですけれども、基本、技能教習中は、それがないんですね。ところがどっこい、第二段階はですね、なんと、途中のカリキュラムのところで、複数の、教習生が一緒に受けるっていうですね、項目がございましてですね。まあ、それが第二段階のですね、まあ、これ結構もう前の話になるんだけども、一番最初はこれか。教習項目13番、危険を予測した運転っていうですね、項目がありまして、これどういう、まあ、なんだっけ、これね、別名、危険予測ディスカッションっていう名前なんですけれども、これ何かっていうと、もう要は、車に、僕と、その他二人の教習生二人乗って、だから教習生三人です。プラス先生。で、路上で運転しますと。で、交代で運転しますと。なんかね、一周走らされるんでね、教習場の周りを一周走らせて、はい、じゃあ次、若くん交代、つって。はい、じゃあ次の人交代、みたいな感じで、三人まず走るんですよ。で、運転している教習生以外の残り二人は、その運転を見て、その運転している人の、危険なところを、なんかね、あらかじめ、書いとくんですよ。その運転してる途中に書いとくんですよ。で、次の時間、これ2時間連続でね、受けなきゃいけない教習なんですけども、次の時間に、その危険なところを、その、ディスカッションしようという、項目なんですよね。で、これはね、複数教習だったんだよ。これはね、複数で僕受けられたんですよ。で、僕以外の教習生2人が、3人だったんですけど、僕以外の教習生2人がね、なんとね、女の子だったんです。そう。で、しかも、 女の子二人ともオートマ運転。そう。まあ、だからってわけじゃないんだけど、この複数教師の時はね、必ずオートマなんです。なぜなら、オートマの人と一緒になったら、ね、オートマの人はマニュアル運転できない。だけど、マニュアルの人はオートマ運転できる。だから、オートマで運転するんですけども。そう。だから僕もね、これね、オートマね、これ実質乗ったの2回目なんですよ。だからね、あれ？あ、そうか、ドライブにすんのかみたいなね。そうそうそう。そんな感じだったんですけども。そう。で、女の子、二人とね、そう、可愛い子女の子二人とね、若さんっていうね、もうなんかもうハーレム教習だったんですけども、これね。で、ディスカッション、まあまあ終わりまして、普通に話していろいろ終わって、たんですけども、その後に、あのね、まあ終わった後に、あ、若さんお疲れ様で、あの、名前をやり取りしてるからね、そう、若さんお疲れ様でした、つって、あ、お疲れ様でした、つって、いやーなんか、いろいろ大変でしたね、とかっていう話をして、いや、ちょっと最初緊張してたんですけど、みたいな話を女の子の方から話をしてきてきて、僕の方に。あらら、何これ、この子、なんか、若さんになんか、色気使ってんの？色目使ってきてんの？とかね、心の中で思いつつもね、いや、思ってないけど、ちょっと持ったけど、今ね、話を。そうそうそう。でね、まあ、いろいろね、3と5分ぐらいなんかちょっとね、なんか、たわいもない話をちょっと、そうそう、してね、そう、向こうのね、女の子から話が。で、最後なんかね、そう、女の子からね、なんか、まあ、ちょっと、今日ちょっとなんかお礼ということで、じゃあ今日のお礼で、ってことで、みたいな感じでね、そう、なんとね、若さんね、お菓子もらっちゃったっていうね、そうそう、お菓子もらっちゃったんですよ、そう、お菓子いただいて、なんかね、うん。飴とかクッキーとか、なんか一つ袋になんかね、ちゃんとね、ビニールとかに包装されてんの。何それとかって思ってんだけど、俺もじゃあ受け取ってって。ありがとうございました。つって、ね。そうそうそう。で、みんなね、三人初対面だったんですけれども、うん。そんな感じで、なんか、和気あいあいとした感じで、うん。教習受けたんですよね。で、その話を、スタッフにこないだしたら、若さん何、リア充かましてんですかって言われたんですけど、これリア充なの？まあでも嫌われてはいないよね。同じ教習受けて、嫌われてたらもうね、そんなことしないからね。いや、っていうことを言うとさ、ほら、またケクノさんに怒られるじゃん。リア充自慢すんな、この野郎、バカ野郎ってね。ごめんなさい。今日は、その話をしたかっただけなんです。はい。まあ、でね、その後もね、またね、複数で教習受けなきゃいけない項目とかってあってね、そう、なんか、急ブレーキの講習とかね、あと、駐停車。あ、違う。これは一人だ。で、自主経路設定つってね、これ路上でね、自分で経路を設定して、先生がゴールを決めるんですね。で、そこまでの地点でどうやっていくかっていうのを自分で考えていくっていうね、教習だったり、教習なんですよね。これね、俺、あ、これも3人だった。これ3人だった。うん。1回目最初はね、3人だったんだよね。2回目ね、俺一人でした。と思って。あとね、高速道路での運転つってね、今ね、北海道冬だからね、いや、まだ、もう雪すっかり溶けてんだけど、まだ一応冬って扱いをしてるんですよね。で、それもね、俺一人だったんですよ。で、それね、僕はリアルマリオカートっていう言い方をしてるんですけども、まあ、要は、シュミレーターです。うちの教習所はね、ホンダのシミュレーションを使ってて、そう、ベースの OS は Windows Vista でした。そう、見たらね。あれね、すっごいリアルな映像なんだよね。でね、あれ一人で受けて、俺ね、一人でね、30分くらいあれやらされたからね、教官に。そう。なんだけど、俺ね、途中のね、15分くらいからね、ちょっと酔い始めた。そう。なんかね、映像がリアルすぎてね、なんか気分悪くなってきたんですよ。でも気分悪いって言っちゃうとさ、それ教習途中でストップされちゃうから、そうなると、ね、せっかく予約したのにっていう話になるから、我慢して受けたんですよ。で、その後先生もいろいろしてくれてさ、まあそれも、いや、真面目に聞きましたよ。真面目に聞いていけましたけどもね。いやーもうね、後半15分ね、もう気持ち悪くなってね、うーっつって、もうね、吐きそうになったもんね。危なかったね。うん、まあ、そんな、なんなんだかんだを乗り越えつつ、残り、技能は残り2つ、学科は残り1つって言ったことが来ました。まあ、あとちょっとでね、取れると思うので、頑張りたいと思います。多分つい、自動車学校の話するのは、卒検の時の話だと思います。卒検の時に、多分また話すと思います。はい。ということで、今日はこの辺で終わりです。次回は、何の話？あ、次回は、健康診断2013です。ここまでになって、カラーディーズ任せた。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。
七色の虹かかる。